ザッキーの突撃レポート。こんにちは、ザッキーです。いかがお過ごしでしょうか。今回はトークパフォーマンスグループ香箱の会が登場します。代表の長村さんにお話をお伺いしました。長村さんはなんと NHK のラジオで放送されたブラインド探偵アイにも登場されています。当日はホームページ担当の大久保さんも来てくださいました。ではお聞きください。今品川に来てるんですけれども、私の左横に素敵な男性がお一人座ってくださっています。簡単な自己紹介お願いしていいですか。
はい、初めまして、香箱の会で代表しています長村健二と申します。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、香箱の会ということですけども、はい、この会のことも少し教えていただけますか。
はい、そうですね、これは香箱の会というのは視覚障害者を中心とした、朗読とかあるいは演劇とかそういう言葉を使った表現活動をする団体なんですけれども、主にこの関東地区ですかね、東京周辺の人たちで視覚に障害を持つ人とそれを支援するこう一般の請願者の方がサークル活動的な形で始めた団体です。まあ、香箱の会っていうのは別に一応会員制は引いているんですけれども、特に参加条件とかあるわけじゃなくて、資格に障害があるなしに関係なく、性も別関係なく、参加できるんですけども、共通のあれとしては朗読であったり演劇であったり音声言葉に対してのその表現を、舞台とかねそういうところでやっていくのが好きだっていう、そういうちょっとマニアックな仲間の集まりだったような、そんなイメージを持っていただくと一番わかりやすいかなと思います。はい、
声で演技をするとか、
そうですね、
声でパフォーマンスをするというそういった、
はい、そうです。一応正式名が香箱の会っていうのは、トークパフォーマンスグループ香箱の会っていうふうに言葉をつけておりまして、トークパフォーマンスって何だろうっていうと、トークとパフォーマンスっていうのはこれそんな英語はないんですけども、これは造語なんですけど、普通に私たちがその朗読をする、例えば朗読や素で語る素語りみたいなもの、語り部さんが語るようなものもあるんですけども、それだけじゃなくてこう言葉を使っていろんな表現の活動の幅を広げていこうということで、あえて自分たち独自のオリジナリティを出すためにトークパフォーマンスっていう造語を作って、それをこう冠に乗っけてるんですね。で、実際にじゃあどういうことをしてるかと言いますと、その一番やはり多いのはその図書館であったり公共の施設などなど、そういった、参加する場所でにも言っても違いがあるんですが、
はい、
そういったところで朗読をしたりとか、
はい、
覚えた語りをして語りを行うこととか、
はい、
あとは実際の舞台でそのいろんな音響照明などをつけたりして演劇などをしたりとか、そのスタイルとしてはもうまちまちですし、その構成するメンバーがそれぞれ思考が違いまして、
はい、
こうまとまりがつかないというのがあってそこも、はい、一つの会の特徴なんですね。だから図書館とかでしっかり朗読をしている人がいて、社会奉仕活動をしている人もいれば、音楽などを用いたそういうものなんかも使いながらそのライブ活動みたいな感じのことなんかやってる人もいるし、演劇みたいな方スタイルでやっている人もいるということですね。
それぞれ、やりたいことはいろいろ持ってらっしゃるけど、声でとか、そういったことについては共通の方々が集まっている。
おっしゃる通りですね。やっぱり声を使った表現活動を目的としているんですね。で、会の目標、目的っていうのが、その視覚障害者の自己表現力を向上させていこうっていうのがまず主目的に、一番頭にくる目的としてはそこにあるんですよ。
はい、
でどうしても私たちってこうコミュニケーションとかそういったものをやっぱりより深めていかないと、はい、お互いの相互の理解ってことも難しい部分もありますし、はい、社会に対してこう何受け身の側だけではなかなかこう十分なことができないっていうのが実際実感として自分たちの中にももともとがありまして、
はい、
でじゃあ自分たちにできる可能性の一つとしてその言葉を使った表現活動っていうのを行っていくことで社会との接点もより増えていくし、あの自分たちがそれを行うことでその社会奉仕っていう考え方もできるんですね。社会奉仕の活動もあの行っていけるだろうということを私たちは最初に考えたんですね。まあ、最初に考えたのがもう25年ぐらい前なんであのその頃の記憶がだいぶ薄れてきてしまったんですけども、
じゃあ25年ぐらいもうこの香箱の会っていうの発足してから続いてらっしゃるということですか？
そうですね、あの名前の名称が、まあ、ちょっと途中で変わってはいるんですけども、まあおそらくね大久保さんそんなもんですよね、25年ぐらい前の
25年ぐらい、はい、この今あの視覚障害者と生活者と、はい、あのご一緒に活動されているということですが、はい、何人ぐらい今
今現在直近で言うと30とか40とかそんなのぐらいですか、それぐらいですかね、はい、
そんなにたくさんいらっしゃるわけですね。
常にその人たちが、もういつもこうスタンバイしているわけではないんですけど、もう役割が割り振りがこうそれぞれこうできているというかな、図書館の時にはここら辺のこういう活動の時にはこの人が行くとか、あるいは例えば違うこのライブだったらこういう人たちが行くとか、まあ、本当にそのバラバラに活動してそれが一つの会としてまとまりを成している形っていう風に捉えていただくといいと思いますね。
1年間で、はい、例えばいろいろなところでそういう発表とかもされてるのかなと思うんですけど、
そうです、そうです、
大体関東で
大体というか、まあ、今現在であればほとんど関東地区ですね、はい、東京、神奈川、千葉あたりが多いかな、はいはい、
じゃあそちらの中で例えば図書館で労働ということもあるんですが、はい、先ほどおっしゃったみたいに音つけて少しこう朗読したり、はいはい、何ですか、演技のような、
そうですね、公演、私たちはそれは公演、チャリティー公演というふうに呼んでるんですけれども、はい、そういうふうなものは年間、今までですとね、その都度会のその時の状態によってなんですけど、1回であったり2回であったり、そういうライブ活動のようなことをしています。で図書館はね、実は数がものすごく多くて、
はい、
今どうですか、10校はないのかな、
館の数は10校ぐらい
ぐらいですかね。それをうっかりすると春秋ぐらいにあったりもしますもんね。だから図書館の朗読会っていうのはこの一般の公共の図書館だから、図書館のその日程に沿って行うので、まあ、あくまでも依頼を受けて私たちが参加させていただくっていう風な活動をしているんですね。で図書館はまあ、おかしな言い方ですが、視覚障害の人たちがやる会だから来てくださいっていう触れ込みではないんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、こういう朗読を、大人向けの朗読会をしますとか、図書に親しむ会をします朗読会ですっていう風な触れ込みで図書館が行っているものに私たちがこうボランティアで参加をしているだけなの で実際には私たちの会がその朗読会を、まあ、全体をやらせていただくので、まあ、初めてその図書館に参加してきた方が聞いたらあれと思ってよく見ると、その目の不自由な方が朗読会をやってるんだなって、そこに初めて気がつくっていうことで、その実際の広報などにもそういう図書館の活動ってもう毎回載ってるんですけど、そこには一言たりともその視覚障害者の人がうんぬんってことは何も書いてないんですよ。で来た人だけが、あ、こういう方がやってるんだっていうのはその時に気がつくというか感じ取っていただくというですね。
それはあれですか、例えば既存 の文学とか、あとはご自身方で、そうそうそう、例えば何か自分たちで作ったものを、はい、演じるなんてこともあるんですか。
そうですね、図書館であるとか、そういうちょっと公共性が高いものだと、図書館ってその図書の、読書習慣の、まあ、推進とか、そういった意味合いがあるものであると、 もともとある既存のものをおっしゃるようにやることが多いんですね。つまり、これを朗読に親しんで、それをきっかけに読書に親しんでもらいたいっていうのがあるから、だからもともとある小説であるとか、短めの、ね、短編のようなものなんかをやらせていただくんですよ。だけど公演の場合はもう本当にオリジナルであったり、演出も脚色もかなりもう自由にやらせてもらうので、そこら辺は自分たちのオリジナルの作品をやる場合もありますし、もっとね、イージーな感じで音楽とこうジョイントさせてみたりとか、いろんなこう多方面にこう表現の幅を広げるようなことをしてます、はい。
普通に例えばよくある俳優さんとか女優さんが演じる時の場合は、なんですか、仕草とか表情とかで、いろいろと表現することもあるわけじゃないですか。で、声だけでっていうと、その普通の俳優さんたちでもすごく難しいというお話を聞くんですけれどね、何かそういったことで訓練といいますか
訓練ですか、
そういう勉強会みたいなこともされ
てるんですか。自分たちでね、自分たちでそのお互いにこう読み合いをしながら、その批評し合って、そのここをもっとこうした方がいいとか、この表現はもっとこんな風な感じを入れた方がいいんじゃないかとか、言い回しに関してもこんな風に工夫した方がいいんじゃないかってことは、切磋琢磨はしているんですけど、今直近ではないんですけども、昔はそのある程度そのプロの方、プロの役者さんであったり、朗読の方であったり、演劇の役者さん、演劇経験のあるお仕事の方であったり、そういう方たちからアドバイスを受けたことはその25年の中には数知れずありますね、
香箱の会の方が例えば他の方にご指導されてるっていうような、そういう勉強会みたいのは、
香箱の会の人がやる勉強会ですか。
例えばちょっと声のことで、声でちょっと自分もやってみたいんだけど、教えていただけますか、
教えるっていうか、私たちも本当にアマチュアですから、その教える立場ではないんですけど、その会の中の行事が月例定例で集まりがあるんですけども、そういう中でそういう企画を設けて、あまりそういう朗読なんかの経験がない人、表現活動にまだ不慣れな方に、その実際にいろいろなこうことをしてもらう、その朗読なんかの、ね、体験もしてもらうことはやっていますね。で、外部の方っていう意味では朗読そのものってことはあんまりないんですけども、過去にはその視覚障害者がリードをして、そのいろいろなトークパフォーマンスをやるというイベントに参加させていただいて講師をしたりとか、そういう活動はしたことは何回かありますね。
そうなんです。じゃあそういうニーズがあれば、ちょっとお力を貸していただくなんてことも可能ということでしょうか。
そうですね、もちろんその状況によってというか、私たちにできることできないことが当然あるとかと思うので、はい。
例えば私たちなんか浜松で活動してるんですけれども、浜松と遠くても静岡方面でちょっとこういう風なことに興味があるんですけど、って来ていただけませんかなんていうことがあった場合はいかがですか。
そうですか、どうですか、浜松さん、浜先生はいいじゃないですか。そうですね、日頃、みんな年代的にはだいたいまだそうだな、仕事している年代の人たちなので、そうだな、いつもその常にこうスタンバイできるわけではないんですけども、それはもう本当にいろいろご要相談で、そういうすべてご縁だって私たちはそれを考えてますから、ですのでいろんなことに、ね、参加する機会が与えられれば、またそれはそれで面白いかなと思います。で、過去にもそういう果ては北海道から、仙台とか、割となんか遠くの方、でも北側が多いのかな、なんかそういう遠くまで行ってそういうふうなことさせていただいたこともありますし、それはもう本当にその時その時の一期一会のご縁の中でそういうふうに活動してきたものなので、
すみません、ズバリ声で、パフォーマンスするその魅力っていうのが醍醐味、魅力お聞かせいただきたい。
そうですね、言葉を使ったり声を使うってことは、私たち近くにね、ハディがあるものにとっては そういう大きな意味でのハンディはないわけですから、自分たちの表現をするっていうことで声を使って言葉を使うことで一種のストレス発散にはなるし、まあ解放されますよね。で、一般の方にとっては目がちょっとご不自由なんだけども、なのに声が出せるっていう、考えてみれば私たちからすると当たり前のことが、一般の人にとってはちょっと不思議なんですよ。
あ、そう。
ちょっとそこは意外だと思われるんですよ。
あ、そうなんですか。
なんで喋れるんですかって、いや私たち別に喋れますよっていうところなんですよ。
あら、そういうことがあるんですか。
で、どうやって覚えたんですかとかってそんな話もあったりとか、
はいはいはい、
まあ、目が悪いだけなんですけどっていうところなんですよね。でもそういうおかしな言い方ですが、このもう極端な話、こう目が不自由だと ほとんど何もしないじゃないか、何もできないじゃないかって思ってらっしゃる方も残念ながらまだいらっしゃるんで、それはそうではなく、一つの手段を選べばそういうふうな活動のことできるし、声を使ったり、あるいは、まあ、もっと言えば音楽なんかもそうですよね、音楽活動や芸術活動なんかすることもできるんだっていうことを、まあ、なかなか視覚障害の方にこう触れる機会のない方にこう知っていただくっていう意味合いもあるんですね。で、さっきちょっとお話出ました、図書館の中でその社会奉仕活動っていう位置づけでやっているものなんかも、結局目の不自由な人がっていう意味でみんな来るわけじゃないから、来て行ってみたら展示をさーっと読んでる方がいたり、あるいは耳からモニターを聞きながらその朗読をしている人がいたり、まあ半分覚えてやってる人もいたりとか、もうバラバラなんですね、その人その人で。だからそれはある種のちょっとカルチャーショックじゃないけれども、その一般の人にとってはそれ自体がこう驚きに値するんじゃないかなっていうのが、僕らのまあ思っている感覚ですね。印象としてはそんな感じだと思います。
もしこの工学の会に参加したい、まあ、関東近辺には住んでないんだけど、参加してもいいでしょうかなっていう、そういう希望があった場合はいかがですか。
そうですね、工学の会っていうのは実は関東地区でもその、同じ場所の地域に集まって住んでるわけじゃないんで、まあ定期的な集まりは一つの拠点っていうところでやってるんですけれども、実際1年間丸々顔を合わせたことがないっていう人もいるわけなんですよ。地域が違ったりやってることが違ったりすると、さっき図書館のことばっかり言いましたけど、図書館だけではなくてご高齢者の施設に行って慰問をずっと毎月続けてる人とかいるんですね。そういう方であったりとか、あと子どもさん向けのちょっと読み聞かせのようなものとかを主にやっている方がいたりとかで、まあ本当にその人その人の活動なので、それをこうみんなの個性を集約して工場の会なので、だから別に住んでる場所はあまり関係なくて、ある日突然例えば浜松の方が私は工場の会だって言っての活動を盛んにやっていただく分には、私たちはもう何一つもうそれをねあれを止める数ではなくぜひそういうことを全国展開じゃないですけれども、はい、していただくと嬉しい、逆に言うとそれは嬉しいような話だと思いますけどね。
そうですね、はい、この会ネットワークみたいな、
ネットワークですかね、はい、
なるほど。
まあ、いざとなれば今はそのスカイプでも LINE でも何でもありますから、そういうことってね、可能性の一つにはね、これから将来あるのかもしれませんね。
なんかそうするとすごく世界が広がって、地方に住んでるものにもなんとなく楽しみが増える感じが
そうですね
してきますね。
そうですね、
はい。もしそういう希望があった場合の、例えば申し込み場所っていうのはホームページ。
あ、そうですね、基本的なことはホームページを担当していただいている方がちょうど今目の前でコーヒーを飲んでますので、はい、
なるほど。ホームページのところでアクセスして、
はい、
でメール、
はい、お問い合わせいただければ、はい、しかるべき形で、
はい、
お
願い
させていただくかなというふうに思います。
あ、はい、ありがとうございます最後にですね、
はい、どうぞ。
このおしゃべりカフェを聞いてくださっている、はい、リスナーさんたちにですね、はい、一言
一言、
はい、
一言でいいんですか。
あ、二言、三言、100言でも結構ですので、
あ、はい、
はい、これからの香箱の会の活動の展開でも構いませんし、はい、何かアピールしていただけることがあれば、はいはい、お願いしたい
ありました、はい。じゃあおしゃべりカフェを聞いてくださっている皆さんこんにちは改めて香箱の会は常にこう門戸を開いています。東京で活動してるって言いますけれども、まあ、言葉を使って表現するのはどんなところでもできるそういう活動ですので、自分たちのいるその地域の場所で自己表現を深めていくっていうこと、それをぜひ皆さんも体験してみませんか。香箱の会はこれからも、いろんなジャンルに挑戦していきたいと思いますし、皆さんとのご縁を持てることを楽しみにしています。そんな感じでよろしいでしょうか。
ありがとうございました。じゃあ今日本当ありがとうございました。
はい、こちらこそ遠いところありがとうございました。
失礼します。